こんにちは、エンタメです。意志を強く持ち行動する3つの方法について音声セミナーを行います。よろしくお願いします。意志を強く持つ、行動を起こす、簡単なようでできない人っていうのは非常に多い。私自身も最初からすぐに、例えばブログを作ったりとかメルマガを発行したりとか何かコンテンツを作ったりとかということは一切できなかった。100紙以上のメルマガに登録して1ヶ月に100本以上のメルマガをこう毎回毎回読んで、100本以上のレポートをダウンロードしながら読んで、なんか無料情報にこう次から次へとこう登録したりとかっていう感じで、全然こうしっかりとしたこう意思を持って行動するということが全然できなかった。じゃあなんで今はできるようになったのか。一つ目としては、物事っていうのを全てプラスにこう考えにしたということ。今日雨かと、ついてないなと、濡れるなと思うんじゃなくて、今日雨かと、雨ってことはみんな出かけるのが嫌だから、例えば近くの温泉に行ったら空いてるかなとか、スタンドに行ったら空いてて、ガソリンもこう、あんま並ばずにすぐに入れれるかなとか、花粉症だったら花粉が飛ばなくて、今日は雨だから出かけるならチャンスかなとかっていうふうに、こう物事っていうのを全てプラスに考えると。アフレートもブログも、このブログ作って本当に稼げんのかなと、この教材のノウハウを素直に実践して本当に稼げんのかなという疑念を抱いていたら、あなたは絶対に稼げるにはならない。なんでかっていうと、やっぱり自分のこう成功っていうのを全然信じてないし、その教材を信じてないから。そうじゃなくて、全てプラスに考える。よしと、自分が信じて大切なお金を払って手に入れた情報なんだから、コンテンツなんだから、この人を信じようと、この人のノウハウに沿ってガチで実践してみようと、で絶対に成功するというふうに物事っていうのは考えなければいけない。大抵9割の人っていうのはすぐに言い訳をしてしまう。いや今日仕事疲れたしなと、明日早起きしてブログの記事更新しようかなとかっていう感じで、こう後回しにしてしまう。後回しにすればするほど、当然だけども、だんだんこう一回サボると、それがだんだん2日3日という感じで、どんどんこうサボる日が増えていく。後回しにすればするほど、後回しにする回数っていうのも増えていく。じゃあ実際に成功する人、成果を出す人ってのはどういう人かっていうと、全ての物事をプラスに考えて一切言い訳せずに作業を習慣化したら、例えば1日1時間でも2時間でも OK。 その2時間を例えば無料レポートを読んだりとか、メルマガ読んだりとかっていうのをこう一番最初にこうやって、2時間使うんじゃなくて、その1時間2時間っていうのを作業に使うと、結構多いのが、例えばノウハウを手にしたと、でもノウハウを完璧に理解してからじゃないと実践しちゃダメなんじゃないかなとか、こんな私の知識でブログとか始めても誰も読んでくれないんじゃないかなとかっていうふうに思うんじゃなくて、まずはもうやり方書いてあるんだから、大抵のノウハウっていうのはこう体系的にどういうふうに進めていけばいいのかって書いてあるんだから、その通りまずは忠実にやってみる。ブログもどんどん作る、すぐ作る。例えば教材を手にしたんであれば、教材を一通り読んでから ある程度こう内容をなんとなく分かった状態でもいいので、その通り作ってみると。なんでかっていうと、もうやんないと絶対に記憶に定着しないし、理解が深まらないから、行動を起こせないから。だからとにかくもうやると。でこのやるっていうのも、行動を起こすっていうのも早い方がいい。教材を買って、例えば1週間も2週間も3週間も1ヶ月も経ってからブログを作るんじゃなくて、教材買ったんであれば、もう速攻は例えばもう翌日にはブログを作るとか、3日以内にはブログを作るとか、もうとにかく早くやると。これ非常に重要。まあ、続いて2つ目としては、自己中をやめるということ。大抵、私もそうだったんだけども、9割の人っていうのは、自分が自分が自分が、俺が俺が俺が、私が私が私が、稼ぎたいんだよと。わかるけども、わかるけども、その気持ちっていうのを強くこう持ちすぎちゃうと、超独りよがりのブログになってしまう。そうすると、どんなことが起きるかっていうと、誰も読んでくれない。誰も共感してくれない。誰も信用してくれない。誰も行動を起こしてくれない。まあ、つまり、何かを伝えるときっていうのは、もちろんあなたが書きたいテーマとか、まあ、あるのかもしれないけども、例えばテーマを選んだとしたら、どういうふうに伝えたら、まあ、超初心者の人とか、初心者の人に伝わるんだろうか。っていうふうに、まあ、訪問者目線、読者目線、お客目線で物事を考えて、文章で表現をすると。まあ、あとは、ブログにこう訪問したときに、どういうブログがこうなんか嫌悪感を感じるのかっていうのをちょっと考えてみていただきたい。まあ、今でも非常に多いのがもう広告だらけのブログとか、まあ、はっきり言って論外だし、なんでそこまでこうあれこれブログパーツをいろんなものをペタペタペタペタつけるのかっていうのは本当に不思議。まあ、私も最初の頃やってたんだけども、はっきり言ってそれいらないよって誰も教えてくれないし、で私結構ブログ診断とかやると余計なブログパーツ貼ってる人多いんで、それいらないよねって、不要だよねって、がっつりと診断するんだけども、つまり自己中っていうのをやめて、読者目線、お客目線、訪問者目線という視点で物事を考えてブログっていうのを運営すれば本当に変わっていく。反応っていうのは劇的に変わっていく。最後、まあ、今回はちょっとかなり要点をまとめて3つに、絞ったんで、まあ、そんなに長く、お伝えしないけども、最後3つ目としては、あなたが取り組んでいるビジネス、まあ、アフィリエイトでも、まあ、背取りでも、転売ビジネスでも、情報販売でも、何でもいいんだけども、今取り組んでいるビジネスっていうのを楽しむということ。ブログを運営しているんであれば、書きたくもないテーマを選んで、記事を書いたところで、超つまらないだけ。あなたがつまらないと思っていたら、じゃあどんなブログになるかっていうと、誰も寄ってこない。訪問した人があなたの記事を読んだところで、なんだこのブログと、超つまんねえじゃんと、他のブログ行こうというふうになってしまう。だからブログなんて別にこう決まり、こういう記事を書かなきゃいけないっていう、まあ、決まりって別にないんで、あなたが書きたいことを好きなように書くと、ビジネスを楽しむと、まあ、ブログを楽しむと、まあ、いろんなブログを見て思うのは、まあ、ブログ診断とか通して思うのは、なんか楽しんでないなと、なんか猫かぶってるなみたいな、これあなたの本心なの、本音なのっていうブログが非常に多い。例えばプロフィール記事一つにしても、読んでも全然共感できないし、面白くないし、みたいな。プロフィールというのは非常に多い。まあ、そもそもプロフィール記事すら書いてないブログも多い。どこの誰だかわからない人に、やっぱ誰も共感しないし、まあ、ファンにもならないし、リピーターにもならない。でも、 きちんと自分の本音だったりとか、信念というものが入っている、プロフィール記事とかっていうのはやっぱり共感するし、あ、なんかこの人面白いなと、気になるなと、最新記事もちょっと読んでみようかなとかっていうふうに、つながっていく。で、最新記事も自分の書きたいテーマとかっていうのを選んで日々、記事っていうのを更新していけば、自分が楽しむっていうことは、その楽しさっていうのは自然と記事にも反映される。私はブログっていうのをもちろん、ビジネスとして、使っているけども、それだけじゃなくて、例えばプライベートな内容も公開したりとかしていて、でも最近ではちょっと Facebook もこうブログでやっぱりプライベートを結構公開したいんだけども、こうやっぱり文章を書くっていうのは結構、時間も取られるし、画像をこうなんか加工とかっていうのもやっぱりブログでこう記事を書いて、画像を貼って投稿するっていうのはどうしても、30分とかかかるんで、どうしてもスピードが遅くなっちゃうんで、最近はちょっと Facebook を使って、ちょっとしたプライベートな画像とか今後もちょっとちょこちょこ、掲載していこうかなと。すでにあなたが私の Facebook 友達申請しているとか見たことあるんであれば、わかると思うんだけども、結構ブログでは公開していない内容とか写真とか、あ、エンタメさんの娘ってこんな感じなんだとか、こんなおもちゃで遊んでいるんだとか、こんな家電があるんだとか、ちょっとなんか思いつきで、写真とか撮って、投稿してるんだけども、Facebook をこう、結構集客とか売り上げアップとかでこう、使ってる人は多い。もちろん私も、ビジネスでこう、何か例えば集客につながったりとか、売り上げ増につながったりとかっていう、理由ももちろんなくはないんだけども、それ以上になんかちょっと Facebook を楽しんでみようかなと、自分の楽しい、ライフスタイルとかそういったものを、ちょっと一人でも多くの方にこう伝えて、人生って楽しいんだよということを、あなたに伝えたくて、で、Facebook っていうのはもう、かなりなんか簡単にこうなんか日記みたいな感じで、文章とか画像とかも投稿できるんで、これはちょっといい、ツールっていうか手段なのかなと思って、最近ちょっとずつ、更新してるんで、よかったら、こう、見ていただきたいんだけども、何が言いたいかというと、楽しもうと。ブログ一つにしても、例えば、セドルでも、転売ビジネスでも、ブログアフレットでも、メルマガアフレットでも、あなたは心の底から楽しんでいるだろうか。はいと言えるんであれば、全然問題ない。もう、私のこの音声、ポチってもう止めてもらっていいんで、そのまま楽しんで今のビジネスっていうのをやっていただきたい。でも、もし楽しくないんです、エンタメさん、どうしたらいいか分かんないんですっていうのであれば、楽しみ方って人それぞれなんで、ただ私の経験から言わせていただくと、ブログ一つにしても楽しむためには自分の好きなテーマを選んで記事を書くと、感情を込めて記事を書くと、これやるだけで本当に楽しくなる。なんで楽しくなるかっていうと、私もツイッターとか、Facebook とか、いろんなこうなんかツールとかこう使ってみて思ったのは、Facebook なんでこうなんか楽しいのかなと思ったのは、今思うのはやっぱりこう反応が早い。例えば私がちょっとしたなんか日記みたいな写真をポンと投稿したら、もうなんかすぐに、なんか早い時は1分以内とかにいいねとかってドドドってついたりとか、コメントがタカタカタッと入ったりとか、すげえな Facebook みたいな、そんな感じでやっぱり反応が出るっていうのは非常に面白い。これ Twitter だとこういう反応今までなかったんで、なんかすごいなと思って、だから、私は多くの人はアフィリエイトやってる人とかであれば、 Facebook ってこうなんかビジネスになんとかつなげようみたいな感じでやってると思うんだけども、私はなんか もちろんビジネスにちょっとでもなんか役立てばいいなっていうのはあるんだけども、それ以上にちょっと自分のライフスタイルの楽しさとか、そんなところを伝えられたらいいなと。 Facebook ちょっと楽しもうみたいな、なんか日記って書いたらやっぱり面白いし、自分でなんか伝えたことに対して誰かが反応してくれたらとっても嬉しいんで、よかったらあなたも私のこう Facebook のページを見て、あ、なんか今日の写真いいなみたいな、楽しいなみたいな、ちょっと癒されたなみたいなふうに思ってもらえたら、ぜひこうポチッといいねをしてもらえたら、私多分こう見えないところでよっしゃーみたいな飛び上がってちょっと喜んでるんで、まあちょっと恥ずかしいんだけども、でもそんな感じでやっぱテンションが上がると、今もこうしてテンションが上がったからちょっと急遽まあ音声セミナーという感じで音声を撮っているんだけども、やっぱり反応してくれると、例えばコメントとかメール相談とかも、まあ、毎日いただくんだけども、そういった相談とかあなたが反応してくれるほど私はやっぱりテンション上がるんで、返したいと、もっともっと返したいというふうに思うんで、ぜひあなたもそういうふうにこう自分が稼げればいいんだよみたいな、俺が、もちろん大変なのはわかる、でも自分がなる前に自己中をまずやめて、でビジネスを楽しもうと、物事をプラスに考えようと、まずは与えようよと、これが非常に重要。最後に一言、人からありがとうと言われよう。これはやっぱり言われる人っていうのは本当に成功するし、たくさんの人が集まってくる。逆に、ブログ一つにしても誰からも感謝されないと、まあ、Twitter でも Facebook でもそうなんだけども、誰からもありがとうと言われないと、誰からも反応がないと、感謝されないということであれば、やっぱりあなたは超自己中なのかなというふうに感じる。逆にたくさんの人に日々もうありがとうって伝えていて、それが返ってきているということであれば、あなたはもう多分うまくいってるはずだし、もっともっとうまくいくはず。まあそういうふうに自己中じゃなくて読者目線になろうよと、ビジネスを楽しもうよと、物事をプラスに考えようということを今回は伝えたかったんで、音声セミナーでお伝えさせていただいた。まあぜひよかったら感想も書いてみていただきたい。感想書いたら、まあ、多分またテンション上がって音声もう一本収録しちゃうかもしれないし、やっぱりこう私もなんか返したくなるんで、なのでぜひあなたも、どんどん行動っていうのを起こすっていうのはきっかけ一つで本当に変わるんで、もう一個私の音声 iPod とかに全部音声を、音楽の音声削除して私の音声を毎日聞いてるっていう人非常に多いんで、ぜひあなたもすぐに変われるんで、きっかけ次第で今日から変わろうよ、今から変わろうよ、変われるから絶対。どうしても変われないなら、なんかきっかけ欲しいなら、あなたの心の悩み、一番の悩み、まあ、何でもいいので、なんか自己解決できなくてなんかくすぶってるんであれば、まあ、今回の音声の感想でもいいし、あなたのなんか気持ちとか本音とか何でもいいんで、よかったら私にメールをしていただきたい。まあ、それでは以上で、今回の音声セミナーは終了にさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。